今日のメッセージの聖書箇所はルカの7章1節から10節です。メッセージのタイトルはイエスを驚かせた信仰です。一言お祈りします。愛する父なる神様、どうぞこのメッセージをあなたが祝福してくださいますように、語るものを強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように、あなたの励まし、慰め、あなたのメッセージが、心が伝わりますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ではまず聖書箇所をお読みします。ルカの7章1節からです。イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとカペナウムに入られた。時にある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を立ててくれました。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来た時、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労をくださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんので、ですから私自身があなた様のもとへ伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください、そうして私のしもべを癒してくださいと申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきていた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。使いに送られた人たちが家に戻るとそのしもべは良くなっていた。今日のこの箇所は一人の人物とその人の信仰についての話です。もし今日この人が私たちの近くにいたとしたら、周りの人たちにあの人はとてもいい人だと言われるような人物だと思います。この人は真相な状態にある自分の部下を助けるためにイエス様に助けを求めました。自分は名誉あるローマ帝国の軍隊の指揮官であり、どんな状況にも臨機応変に対応しなければならないリーダーであるというイメージやプライドを捨てて、自分の無力を認めイエス様の助けを求めました。ユダヤで多くの病人を癒し、人々を教えていたイエスのことを知っていました。おそらく彼がいつもそうしてきたように自分の置かれた状況を冷静に判断して選んだ行動であると思います。この百人隊長は自分の部下たちから信頼されていただけではなく、敵とみなされていたユダヤ人からも尊敬されていたようです。彼は自分の部下を思いやる優しい上官であっただけではなく、 ローマ帝国の属国という弱い立場にあったユダヤ人たちに対しても思いやりのある人でした。彼らの宗教に対して敬意を払い、街道前立った人でした。使徒の働きの10章に出てくるコルネリオというもう一人の百人隊長のように、ローマの神々よりもユダヤ人が信じていた創造者である神を恐れる信仰を持っていたのかもしれません。百人隊長はローマ帝国の軍隊では中間管理職のような立場であったと思います。下に100人近い部下を持ち、上には千人隊長という上司を持つ立場にありました。百人隊長は実際の戦いになると現場で指揮を取る責任があるので、最も忠実で勇敢な人でないと務まらない立場であったと言われています。そしておそらくローマの属国であるユダヤの駐屯地においてはどちらかというと富裕層に属していたと思われます。多くの人は力、地位、富を持つとそれらを使って自分より弱い立場にある人を自分の目的のために利用しようとします。しかしこの百人隊長は自分の力や富を使って自分よりも弱い立場にある人々に仕える人でした。この百人隊長は礼儀正しいへりくだった人でもありました。部下の治療をイエス様にお願いするときに、外国人という自分の立場を考えてユダヤ人の長老たちを通してお願いしました。おそらく長老たちはいつもよくしてもらっているこの百人隊長には恩返しのつもりで喜んで彼の願いを引き受けたのではないでしょうか。長老たちはイエス様に、この人はあなたに助けてもらう資格があると勧めました。イエス様に助けてもらう資格がある人とは誰でしょう。彼らはその点では勘違いしていましたが、イエス様は彼らに説教せずに百人隊長のもとへと向かいました。そのことはイエス様の優しさとへりくだった態度を示していると思います。しかしその道の途中で百人隊長から別の使いが来て百人隊長のメッセージを伝えました。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんので、ですから私自身があなた様のもとへ伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してください。ルカの、7章6節から7節ですね。長老たちはこの百人隊長には資格があると言いましたが、百人隊長自身は自分にはイエス様を自分の家にお迎えする資格はないと言いました。百人隊長は決して自分は今までこれだけのことをやったから、街道まで立ててやったから当然自分は特別に扱われるべきだという、この世でよく見かける高ぶった自分中心な人ではありませんでした。百人隊長はわざわざ来てくださらなくても、ただお言葉をください、それで癒してくださいとお願いしました。そしてその理由を説明しています。7章の8節で、と申しますのは私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。自分は仕事から権威ある言葉の力を知っています。あなたの言葉には権威がありますから、その力あるお言葉をくだされば十分だというのです。百人隊長はイエス様が人を癒す神の権威を持っていることを認めています。人間同士でもその地位によってはその言葉に従わなくてはなりません。あなたには神の権威があるのですから、その権威ある言葉によって私のしもべを癒してくださいというのです。神の権威に従うのが信仰です。神を信頼し、その言葉に従うのが信仰です。 それが信仰の健全な姿です。しかし私たち人間はどの時代にあっても高慢になり、神の権威を軽んじ、神に従うより自分たちの考え、自分たちの伝統、自分たちの言葉に従う傾向があります。本来神の民であるユダヤ人には神の言葉に従う信仰と、その信仰生活の素晴らしさを周りの人々に示す任務が与えられていました。ですけれども、イエス様の時代にはその本来の姿を失っていました。イエス様の時代には生きた神様の言葉が宗教の儀式的な言葉になってしまっていました。百人隊長は神の言葉を宗教という枠の中に閉じ込めてしまうのではなく、現実の生活において権威ある信頼できる従うべき言葉として受け入れました。彼は神の民ではありませんでしたが、本来神の民が持つべき信仰、神の言葉に対するへりくだった態度を持っていました。その彼の態度にイエス様は驚かれました。7章の9節でイエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。イエス様が私たちに学ばせたいポイントはここではないかと思います。百人隊長のへりくだった現実的な行動を伴う信仰です。福音書に書かれているイエス様の教えを一言で言うなら、マタイ4章の17節にある悔い改めなさい、神の御国が近づいたからというメッセージです。あなた方の考え方、生き方の方向転換をして、神の国、神の支配の中に入り、神の国の中で、神の支配の中でふさわしく生きなさい、ふさわしいものとなりなさいというメッセージです。しかし私たちには神の国を宗教にしてしまい、神の国を死んだ後で入る天国にしてしまう傾向があります。今日でもそのようなイメージが強いのではないでしょうか。そうすると信仰と生活が切り離されてしまいます。イエス様の時代の宗教指導者たちが大事にしたのは安息日を儀式的に守ること、また他のさまざまな儀式を守って自分を清く保つことでした。イエス様はそれよりも心を清くしなさいと教えられました。イエス様は弟子たちに、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して神の国に入れませんと言われました。マタイの5章の20節です。その義というのは人間の私たちの内側の清さです。バプテスマのヨハネは悔い改めて神の国の中で生きるという生活がどのように変わっていかなければならないかを、バプテスマを受けに来た群衆、主税人、兵士の生活に当てはめて教えました。パウロもエペソ人への手紙やコロサイ人への手紙の中で、バプテスマを受けて新しい人とされたクリスチャンは家庭において、また職場において、すべての人間関係において神の子供たちとして成長しながら生きるように教えています。そのプロセスを示しているパウロの言葉をコロサイから2箇所だけ読みます。まずコロサイの3章の10節、9節と10節です。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。次に3章の17節を読みます。言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。イエス様と一緒に行う、イエス様に従って行う、そういう意味 だと思います。そしてパウロはその後に妻たちを、夫たちを、子供たちを、親たちを、奴隷たちを、主人たちをと具体的な生活に触れています。イエス様と一緒に、また私たちのうちに住まわれるイエス様の霊である聖霊に従って一緒に生きるなら、私たちは聖霊の実を結ぶようになります。ガラテヤの5章の22節と23節にその実がどのようなものかということが書かれています。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。クリスチャン生活は神の言葉に従って生きる生活です。教理的な正確さだけではなくて、私たちの生活、行動、性格をより健全なものにしてくれる言葉として受け入れ、日々従う生活です。それが信仰生活です。それが百人隊長がここで教えている信仰であり、イエス様が驚き、喜ばれた信仰の態度です。百人隊長はイエスをご自分の家に招き入れる資格はないと言いましたが、私たちの場合はイエス様の霊が私たちの心の中に入ってくださっています。私たちにはそのような特権が与えられています。また聖書という形で神の御言葉をいただいていますから、いつでもどこでも読み学び、自分の心の糧として行動の基準、生活を導く言葉として聞き従うことができます。クリスチャンになることは神の恵みと力によって自分の願いを叶えるということではありません。神の恵みによって神を愛し、神に仕え、人を愛し、人に仕える人になるということです。その中には当然自分の家族や友人、職場の仲間や学校の仲間などが含まれています。救われればもうこっちのもの、天国に入れるから好きなように生きても大丈夫ではなくて、救われればあっちのもの、神のものとなるということです。天国とは救いを自分のものとした人々の集まりではなく、救われて自分を神のものとした人々の集まりです。百人隊長の謙虚さは感動的です。しかし神が人となってこの世に来られ、人々に仕え、人々に捨てられ、殺されても人々を愛するイエス様の謙虚さは、私たちの理解をはるかに超えるものです。私たちを助け、死から解放し、私たちと一緒に生きるために来てくださった神は、聖書を通して私たちに絶えず祈りなさいと言われました。ルカの福音書にも祈りの大切さが強調されていますので、これからもっと祈りについて学ぶ機会があります。神様が祈り続けなさいと言われるときに私たちが覚えておきたいのは、神は私たちの言葉を一日に24時間、いつでも聞いてくださるということです。それは精神科医やカウンセラーやどんな人間でも、決して、言えないことです。一日中一緒にいて話を聞いてくれる医者やカウンセラーはいません。神にはそれができるということです。神は一日一緒だけ、できるだけ短くまとめて5分以内に話しなさい、5分を超えると有料になりますとは言われませんでした。神はいつも私たちと一緒に生きることを望んでおられます。百人隊長はイエス様が神の権威を持つお方であることを認めました。神は聖書には万軍の主と 呼ばれています。人間よりもはるかに力ある霊的存在である無数の御使いらを従えている主ということです。夏目漱石は自分以外のものを頼るほど儚いものはない、しかしその自分ほど当てにならないものはない、どうしたらいいのかという有名な言葉を残しています。夏目漱石も創造者である神の前でへりくだることを学ぶ必要があったと思います。少なくとも神は自分よりも頼りになる方であり、神の言葉は人間の言葉より自分の言葉よりも確かであることを認めるべきであったと思います。人は必ず何かを信じ、何かに従って生きています。多くの場合は自分の信じたいことを信じています。自分を神の代わりにしてしまっているのです。百人隊長の信仰は神を神とし、神を信頼し、へりくだって神の言葉に従って生きる信仰です。百人隊長の信仰は神の民であるイスラエルが持つべき信仰であり、神に愛されているすべての人間が持つべき信仰です。これこそが人間らしさの土台です。先週学んだルカの6章の46節から49節でイエス様が教えられた信仰生活です。そこを読みします。なぜあなた方は私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せてもしっかり建てられていたのでびくともしませんでした。しかし聞いても行わない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまい、その倒れ方はひどいものでした。百人隊長の信仰はイエス様の言葉を聞き、それを行う信仰でした。イエス様の神の国の教えは救いイコール死んだら天国に入れるということではありません。それは間違ったイメージだと思います。イエス様が来られたのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためであると言われました。羊たちとは私たちのことです。イエス様が与えようとしておられるのは命です。イエス様の言葉は命の言葉です。もし私たちが今神に従い主と一緒に歩んでいるなら、私たちはすでに神の国の中にいて、天国生活はすでに始まっています。ヨハネの第一の手紙の中で、5章の13節にこういう言葉があります。神の御子を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです、という言葉です。永遠の命は今すでに始まっています。イエス様と一緒に生きることが永遠の命です。永遠の命も神の国も天の国ももう始まっているというのが聖書の教えです。完成はまだですが、もう始まっているのです。私たちが百人隊長の信仰から学べることは、神の現実、神の国の現実は目に見える過ぎ去っていくこの世の現実よりも現実的であり確かなものであるということです。そして神の御言葉という土台の上に立つ信仰は何よりも確かなものであるということです。私たちも百人隊長のへりくだった実践的な信仰を学び、日々の生活の中で生かしましょう。祈ります。愛する父なる神様、今日はイエス様を驚かせたローマの百人隊長の信仰について学びました。あなたの 言葉の権威を認め、それに従う現実的で実践的な信仰です。どうぞ私たちにもそのような信仰をお与えください。この世は目に見える現実しか認めません。またこの世の良いものはすべてあなたがお作りになったもの、あなたからの恵みであることを知りません。あなたとあなたの愛と恵みの支配である神の国の現実の素晴らしさを、あなたの子供たちである私たちが、私たちの生き方と言葉を通して示すことができますように助けてください。あなたが崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が天で行われるように地でも行われますように、日々の生活の中であなたの御言葉に従い、あなたと一緒に生きる幸いを私たち自身が体験し、その幸いをあなたを知らない人々と分かち合うことができますように、私たちを導き用いてください。コロナの感染を収束へと導いてください。今コロナを患って苦しんでおられる方々の上に主の癒しをお願いします。コロナの感染といろいろな分野において戦っておられる方々の上にも主の特別な助けをお願いします。コロナのために経済的に苦しんでおられる方々の上にも主の恵みと導きをお願いします。国や地域のリーダーたちの上にも主の知恵と導きをお願いします。この災いの中にあっても主の御業がなされ、あなたの栄光が表されますように、一人でも多くの人の目があなたに向けられますように、またどうぞ私たちの家族の健康もお守りください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。